いや、10分も横井の方でも喋りましたし、その前回の喋る横井でも喋っていますが、そのロシアのウクライナ情勢、そのロシアとウクライナの争い、えらいことになっていますが、その喋る横井を聞いていただいている方の中で、政治問題に詳しい方であるとか、歴史問題に詳しい方なんかにちょっといろいろご指導をいただきまして、その僕の間違っている部分というのもすごい分かりやすく確認をさせていただいたんで、その前回の放送であるとか、10分も横井なんかでも、その僕の行き過ぎた発言なんかもあったとは思うんですけど、ただやっぱりそれでも僕がその今でも変わらないのはですね、その例えとしてはあまりよろしくないですけど、例えばですよ、例えば我々日常生活において、どんな理由があっても人殺しはしたらダメじゃないですか。それはもうもちろん犯罪ですよね。それはどんな理由があっても人殺ししたらあかんと、例えばですよ、例えば思うんですけど、とは言ってもなんで人殺しなんかしたんかっていうところら辺には、何でしょうかね。例えば僕の友達とか親しい人なんかが、例えば人殺しをしたとなったら、もちろん僕はそれは友達とかその親しい人は許さないですよ。絶対許さないですけど、ただ親しい人間としてですよ、親しい人間としてなんでそんなことしたんやっていう理由ぐらいはそら僕聞きますよ。そらその、親しい人間やったとしたらですね。くしゃみが出ました。でですね、その今のそのロシアとウクライナの争いもそうででしてですね、そらもちろん当たり前に僕はロシアは許せないですよ。そら戦争したらダメですし、ミサイルを撃つなんてあってはならないですし、しかも今核を撃つぞとか言ってますけど、そんなん絶対ダメですよ。そら絶対ダメですし、ましてそんな軍事侵攻ってもう今21世紀令和の時代ですよ。そんな時代にそんな古臭いことをやるなんてどういうことだと思うんですが、やはりその前回の放送とか10分も横でも言ってるように、別に理由ぐらい聞いたってもいいやんと思うんすよ。だってこの前もその国連なんかで、そのロシアの大使がスピーチしようとしたら、他の国の大使の人がみんな出ていくとかいうことありましたし、なんですか今パラリンピックにロシアとそれからベラルーシの選手が出場禁止って、いや待て待てと、パラリンピックはそもそも平和の祭典ちゃうんかと。で、だから戦争している今だからこそ、むしろそんなこと関係なくロシアの選手とか出させてあげるべきなんちゃうんとかいうのもありますし、やはり僕はもう今気持ち悪いなと思うのが、もうテレビも、ラジオもね、メディアはこぞってもうロシアの批判ばっかり、もちろんそれは批判されて当然とは思うんですよ。当然とは思うんですけど、もう一方的にロシアが悪い、ロシアが悪いって言うてますし、もちろん僕別にロシアの肩を持ちたいわけじゃないし、ロシアを支持は別にしないですけど、それはもちろんロシア悪いと思うんですけど、なんていうんですかね、別に、理由ぐらい聞いたっていいと思いますし、で、しかもなんか、僕、これ実は同じことを実は橋本徹さんも言ってはるんですけど、そしたら今、橋本徹さん、今、ネット上で袋叩きに遭ってますよね。もう、一般の方からも有名な、その芸能人とか政治学者からも袋叩きに遭ってますけど、いやいや、僕、橋本徹さん、自分と言ってることが一緒なんで、いや、ねえ、もちろん、ロシアもこれまでのその、国交とかの場面で、好き放題っていうことは聞かんかったという側面もあるんですけど、ただ、多少その政治問題や歴史に詳しい人ったら、もう分かってくると思うんですけど、もちろん戦争したロシア悪いですよ。ミサイル撃ったロシアもちろん悪いんですけど、いや、これ下手したらこれ第二次世界大戦の時の日本と、一緒とまでは言わないですけど、もうそうせざるを得ない状況に追い込まれたからやったんちゃうのっていうふうにしか見えないんですけど、どうなんでしょうか。これ以上余計なこと言ったら、僕も袋叩きに遭うかもしれないんで、先週同様、冒頭のトークはこの辺にしておこうと思います。
喋るよ恋。
笑ってはいけない横井。今週もお便りありがとうございます。ラジオネーム福岡うどんさん、どうも初めまして、ありがとうございます。いつも聞いてくださってる方ですかね。初めてお便りいただきましたね。うどん大好き横井さんへってことでね、まあラジオネーム福岡うどんさんってことなんで、うどん好きな方ですかね。うどん大好き横井さんへ、博多には豚骨うどんもしくは豚骨ラーメン風うどんというものがあります。いいですね。まあその僕、まあ修学旅行ぐらいでしか博多行ったことないんですけど、まあ家族旅行でも1回ぐらいありますかね。僕はラーメンがあんまり好きじゃないんですけど、僕その福岡博多行ったら焼きラーメンってあるじゃないですか、もしくはその焼き豚骨ラーメンっていう、まあいわゆるその汁なしラーメンですよね、その台湾風のあれの豚骨バージョンってあるじゃないですか。あれがすごい美味しいなと思ったんですけど、まあでもあれですよ、うどん大好き横井家からしましたらですね、博多うどんですよね。博多うどんがまあその有名というか、そのそもそもうどんというのは福岡が一応発祥というか、中国から一応福岡に最初に伝来しましたからね。でまあその日本ではやっぱりその香川の讃岐うどんっていうその硬い、まあアルデンテ風の麺のうどんがまあ美味しいとされてますけど、博多だ、博多うどんであるとか、あと僕一応まあ滋賀県育ちですけど、滋賀のお隣の三重県の伊勢うどんとか伊賀うどんってあるんですけど、みたいに柔らかいうどんというのもあって、まあ、それはそれで結構、まあ、いいものであるんですけど、まあその博多うどんっていうのが、まあ、実はうどん好きの世界の中では有名ですけど、まあ、ラジオネームは福岡うどんさんってことで、まあ、福岡の方ですね。まあお便りに戻ります。うどん大好き横井さんへ、博多には豚骨うどんもしくは豚骨ラーメン風うどんというものがあります。住んでる家の近所に豚骨うどんを出している店ができたので行ってきました。とっても美味しかったです。なるほど。でお店の人にどうですかと質問されたので私はまるで豚骨ラーメンみたいと言ったらお店の方にムッとされました。
横井アウト。
いやこれはひどいよ、ひどい。これはそのラジオネーム福岡うどんさんがひどいんじゃなくて、お店の人ひどいよ。だってそんな豚骨ラーメン風うどんですよね、その豚骨うどんですよ、それ出してるじゃないですか。そらまるで豚骨ラーメンみたいという感想が来るのは当たり前ですし、むしろそれを想定して作れよっていう感じじゃないですか。ひどいですねこれ。まるで豚骨ラーメンみたいって言ったらムッとするって、ちょっとそれはね、まあ多分これお便りにしてるから多分短くまとめてはるんですけど、多分いろいろあったんやと思いますが、それで今改めてその豚骨うどんないしはその豚骨ラーメン風うどんがどういうもんかっていうのをちょっと検索してみたんですけど、確かに今福岡でちょっと流行ってるんですかね、まあ、そういうのを出してるお店があるということで、まあ、そのいわゆるその博多うどんを出してるお店でも扱ってるお店もあるみたいで、なるほどと思って、だから福岡行ったらその博多うどんとこの豚骨ラーメン風うどん両方とも食べてみたいなと思ったんですけど、まあ、見た感じそうですよね。その豚骨スープあるじゃないですか、そのいわゆるそのラーメンのその豚骨スープに本当に具材なんかもそのもやしとかなんかほうれん草とかね、まあ入れて、もうその麺以外はもう全部豚骨ラーメンやみたいな仕様にして、麺だけうどんが入ってるという感じなんでしょうかね。まあなんか見た感じそのお店によってはすごい特色は違うみたいですけど、まあすごい美味しそうですよね。まあその僕ラーメンがあんまり好きじゃなくてうどんが好きという理由としては、僕は結局その麺好きなんですよ。僕はスープよりも麺が好きな人間なんで、だから麺を味わいたいという人間なんですけど、そのだから豚骨のだしにつけたうどんのラーメンって結構これ美味しそうですね。まあそのまあ僕ライブツアーというのをやってないんで、あれですね、もし福岡からお越しの方いらっしゃいましたら、お土産でなんか買ってきてほしいなとか、こんなん言ったら怒られますかね ね、まあ今コロナ禍なんでなかなかその遠くからライブを見に来てくださるって方はなかなかいないんですけど、まあ、もし機会ありましたら、まあ、このコロナ禍がもし終わればぜひお願いしますというおねだりをねこう手を揉みながらしようと思ってるんですけど、いやいやそうじゃないですよね。あの横井圭がまず売れてですね、まあ、その全国ツアーなんかをできるようになればいいんですよ。それでだから僕福岡にライブをしに行ってですね、僕が食べに行ったらいいと思うんで、まあそのラジオネーム福岡うどんさん、まあ、もし喋る横井、まあ、毎回聞いてくださってるかどうかあれですけど、まあ、もしよかったらその今後とも横井圭をよろしくお願いします。でまあいつか僕福岡でライブをしに行くと思うので、その時はぜひ見に来てください。
平和活動家の皆さんは中国には何も言わない。環境活動家の皆さんも中国には何も言わない。女性活動家の皆さんも中国には何も言わない。音楽活動家の皆さんは何も言わない。平和活動家の皆さんは社会科を勉強してない。環境活動家の皆さんは理科を勉強してない。女性活動家の皆さんは自分自身を勉強してない。活動家の皆さんはそいつらを慰めてる。活動することが活動になっている。活動することが目的にすり替わっては。平和活動家の皆さん、社会が滅びてほしい。環境活動家の皆さんは世界が滅びてほしい。女性活動家の皆さんは世間が滅びてほしい。音楽活動家の皆さんは
多分儲かる。
デタラメな社会に乾杯。
まあそんなわけで福岡にもライブをしに行きたいと思ってる横井圭ですけど、今週のしゃべる横井ですね、冒頭にウクライナ情勢しゃべって、そして2番目に笑ってはいけない横井やってですね、そしてこの終盤にですけど、何ですか、そのいわゆるそのインディーズの音楽の話題を喋ったら、これ構成先週と全く一緒やんっていう風なことになるんで、もう今日はやめておこうと思うんですが、まあ、ただそのお便りで、まあ、質問というか、まあ、これはちょっとなんていうかその業務連絡っぽい、まあ、お便りが来てるんですけど、まああれですよね、まあ、やっぱりその、まあ、先週も言いましたけど、メジャーミュージシャンがそのコロナでその旅行とか飲み会とかできひん皆様に寄り添うって言うてですね、まあ、その全国ツアーするけどその打ち上げとか観光なんかは自粛してますという、まあ、姿勢なんかを、まあ、その先週しゃべりましたね、あの時あさこさんとかサンボマスターさんが、まあ、やってるという話をしましたがそんな矢先にね、今週そのいわゆるそのインディーズ、まあ、そのライブハウスとかライブバーで活動しているそのシンガーソングライター系のミュージシャンがなんかまたアホな発信をしていてですね、何ですかその思いやりリレーですかね、思いやりのリレーをみんなでやろうみたいなことをなんかやってるらしいんですけど、これどういうことかっていうと、そのこれもまあこれはもうコロナ禍に入る前から僕ネタにしてますけど、まあその僕みたいなこういうシンガーソングライターですと、ギターで弾き語りをするようなミュージシャンというのはその全国ツアーした際にそのツアー先で、まあ、その朝まで 飲ませてもらって、まあ、その現地の人にご馳走してもらってですね、もうそれだけでも多分相当な負担やと思うんですよね。それだけでも相当な負担やというのに、まあ、その家に泊めてもらってですよ、家に泊めてもらって翌朝ですよ、翌朝にモーニングに連れていくとか、まあ、それからあと、まあ、スーパー銭湯とかに連れてて朝風呂に連れてあげるとか、まあ、そういうお風呂ないしはご飯に連れてあげて、そっからまたその車に乗せてあげて、そのいわゆるその高速バスが止まるようなターミナル駅、まあ、新幹線とか特急電車から止まるターミナル駅まで送ってあげる、ここまでするのが、まあ、なんかそのライブハウススタッフのなんか役目というか、そのこの流れをつないでいくことこそがその思いやりリレーだみたいな、なんかそんなん言うてるんですよ。もうすごいですね。あの貧乏人の横池にはそんなん無理ですし、まあ僕ペーパードライバーですし、なんでしょうかね、なんでこんな文化が定着しちゃったんでしょうかね。そりゃ全国のライブハウスさん、ライブバーさん金欠になってお店潰れる、ないしは体調崩して入院す、あのお店の人がですね、お店の人が入院するとかいうことは相次ぐわって僕は思っちゃいましたけど、もうね、これ結構喋っちゃいましたけど、もうこういうアホみたいな話題はもうやめときましょう。もうここまでなんか選手と展開一緒なんでやめておいてですね、今日はそうです、戦隊ヒーローの話をしようと思うんですけど、戦隊ヒーロー好きいますかね、喋る子で聞いてる人。いや、あの超人戦隊ジェットマンっていう1991年2月から1992年2月まで放送されていた戦隊ヒーローがあって、当時僕は小学校2年生やったんですけど、その超人戦隊ジェットマンが半年前から1週間限定で2話ずつ YouTube で東映さんの公式で配信されていたんですけど、無事に今週最終回を終えたということで、もう今ちなみにこれ3月7日の月曜日に今これ収録してるんですけど、もう今週の木曜日にはもう消えてしまうんですよね。で、まあその超人戦隊ジェットマンっていうのは最終回があまりにも有名すぎる戦隊ヒーローなんですけど、まあその僕のブログに書いていましたように、実は超人戦隊ジェットマンはその最終回の1個前の話と、あの2個前の話が実はすごい泣けるというか、実はそれもそれで結構いいという話なんかをブログで、まあ2回に分けてやっていたんですが、見てくってあった方いますかね。まあ僕結局その小学校6年間6本の戦隊ヒーローを見て、なおかつ大人になってから2017年にキューレンジャーを見て、だから僕は合計で7本、あとまあ保育園の時に一応同級生の影響でターボレンジャーをほんの少しだけ見ていた記憶があるんで、まあまあまあでもそれは含めたらダメですね。まあまあ僕は合計戦隊ヒーロー7本見てるんですけど、その中でもやっぱり超人戦隊ジェットマンはダントツ一番面白い話やったなと思いますし、これほんまにジェットマン知ってる人じゃないとわからん話ですけど、敵の幹部の役をしていたトランザですね、トランザの役をしていた俳優さんと、それからジェットマンのブラックですよ、レッドを差し置いて一番人気のブラックの役をしていた方がそれぞれツイッターないしは YouTube でコメントを寄せて貼りましたね。これは熱かったですね。あ、やっぱり今でも覚えてるんやっていうのがあったんですけど、ちなみにこのジェットマンがこの半年にわたって全51話を放送してましたけど、その1個前がですね、このそのジェットマンの前に放送してた地球戦隊ファイブマンっていう戦隊ヒーローでして、そのファイブマンが YouTube で毎週2話ずつ公開されてた時なんて、ブルーとブラックの役をしていた俳優さんそれぞれ2人とも今 YouTube してるんですけど、あ、そうか、ブラックの人が今 YouTube してて、ブルーの人は Twitter をしてるんですけど、その方々が毎週その当時の思い出話とかそんなんを更新してくれてあって、それはそれで結構面白かったんですよね。だからファイブマンとジェットマンがもう30年前ですよ。僕今38歳なんで、だからまあ7歳8歳の時に見ていたんですけど、だからもう当時の俳優の方がもう今50代、まあ、還暦手前な感じなんで、時が経つの早いなって 思いますし、季節も今春なんで、すごいしんみりした気持ちになっていた横井圭です。ちょっとまだ少し時間があるんで喋ろうと思うんですけど、今センターヒーローあれですか、その全カイジャーっていうのがつい先週までやっていて、今週からなんかその桃太郎みたいななんかセンターヒーローが始まるんですか、なんかね、まあそんなんがあるんですけど、その全カイジャーが面白いっていうのを、まあその僕知り合いの戦隊オタクないしは戦隊マニアの人から聞いたんで、ちょっとまあ見てみようかと思って、まあちょうどその東映さんが全カイジャーをなんか何話か無料公開してたんですよね、つい最近も。でしかもなんかジェットマンをオマージュした回もあるということで、それもちょっと見てみようと思って見てみたんですけど、ちょっと僕には肌に合わなかったですね。まあやっぱりそのジェットマンってまあその今でもそのいろいろネット上がまあ荒れてるというか、あの固い草になってるんですけど、1991年やから放送できたものの、今やったら絶対放送できん、まあ、コンプライアンスに引っかかるような内容表現が満載な戦隊ヒーローなんですけど、まあ、それを考えたら確かに今の戦隊ヒーローって難しいものがあると思うんですよ。だからそういうコンプライアンスに結構配慮した戦隊ヒーローだと思うんですけど、まあそのジェットマンをオマージュした回といい、まあなんかつい最近無料公開された話といい、なんですかね、例えばそのさっき言ったその地球戦隊ファイブマンもそうなんですけど、そのファイブマンとかその全カイジャーっていうのはそのギャグテイストというか、その笑える戦隊ヒーローがコンセプトなんですよね。まあ、だから地球戦隊ファイブマンはその前半そのお笑いテイストでいったがためにこけてしまって、そっからいきなり後半から急にシリアスな戦隊ヒーローになって視聴率が回復したっていう戦隊ヒーローなんですけど、だからそのこれはあのキリンの川島さんなんかもしくじり先生で、あのしくじり先生ですねで言うてますけど、お笑いに走った戦隊ヒーローは絶対にヒットしないっていうことを、まあこれ戦隊ヒーローの人、戦隊ヒーローオタクの人だったら知ってると思うんですけど、その全カイジャーがもう完全に笑いに全振りしてて、僕は全然面白くなかったんですけど、まあ時代も変わって今はあれがウケるみたいですね。その全くシリアスな要素がなくてなんかもう振り切ってるらしいんですよね。まあまあ振り切ってたんですけどね、僕が見たやつも。その振り切ってる感がいいんやないの横井くんみたいなことを、まあ知り合いの戦隊オタクに言われたんですけど、まあまあ僕も年を取ったってことですかね、まあ最近はそういうのが受けるということなんでしょうかねでもさ、そういう話をなんていうかアホな方向に振り切ってる喋る横井をやってる僕がそんななんかその笑いに振り切った戦隊ヒーローを批判するのはどうかと思う今週のしゃべり横でした。来週もまた頑張って収録しようと思いますんで、また来週も聞いてください。
しゃべる横。